それでは今から御言葉の取り次ぎをさせていただきます。いつも私がここで説教を語りますけど、今日はお二人に英語の文章で私の原稿を渡していますので、そちらを見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ファイルの中に挟んでございます。今日は毎月の最後の日曜日ですので、ハイデルベルク信仰問答から聖書の言葉に聞いてまいります。今日はハイデルベルク信仰問答の第16主日のところになります。今日のところ、いつものように週報の中にもハイデルベルク信仰問答の16日の問答が5ページ6ページにわたって書いてございますので、日本語での説教を聞きの方はそちらもご覧いただければと思いますけれども、この部分では特にイエス様の死と葬られたことの事実とその意義についての問答が集められています。私たちの死、生きている者にとっては必ず訪れてくる死というのは、私たちにとって最も深刻な出来事です。誰もがここから逃げ出してしまうことはできません。私たちの中でどれだけ死について深い理解を持っていても、あるいは普段全く気に留めていなかったとしても、ある日突然死と向かい合わなければならなくなることがあります。それは何も自分の死のことだけでなく、これまでの人生で出会ってきた、いろんな関係を持った人、必ずしも親しくはなく、また疎遠であった人であったとしても、その方の死との出会いを通し、私たちは何らかの影響を受けることでしょう。その時、私たちの感情はこの死によって大きくその感情が揺さぶられることがあったり、あるいはその人との関係性から淡々と受け流してしまったりとする。普段この私が死のことについて無関心であったとしても、その時だけは私たちは死のことを考えなければならなくないのあるのではないでしょうか。そう考えてみると、聖書が大きく取り上げている主イエスの死の意義について、私たちは無関心でいられるわけにはいかないわけです。けれども、聖書をどれほど深く読んでも、私たちの側からだけの死についてのさまざまな説明だとか解釈だけでは結局何も分かりません。イエス様の死の意義について、それを理解するのには、神様が聖書を通して死について教え語っていてることに聞くことから始めていかなければならないのです。福音の光の下で死を見つめ、かつその真相を示されなければわからない。そうしないと、キリストの死の苦しみというのは、私たちのこの私の生きる力とはなってこないのです。今聖書を開いて死を示す聖句を探してみると、いくつもありますけれども、エゼキエル書の18章20節とローマの信徒の手紙の6章23節を見ると、エゼキエル書では罪を犯した本人が死ぬのであって、子は父の罪を負わず、父もまたこの罪を負うことはないとあります。ローマの信徒の手紙では罪が支払う報酬は死ですともあります。私たちが読む聖書は、死というものが罪とつながっていると語っているのです。死とは罪が 究極的に行き着く先だと聖書は語っている。まずこのことを正しく受け止めていかなければ、イエス様の死というのは聖書的に正しく理解することができません。そしてイエス様の死と私たちの命そのものとの深い絆も分かってこないのです。聖書が語っていることは、キリストである主イエスがこの私の罪のために死に渡されたということ、また死に渡されなければならなかったということ、全く罪や咎のない方が私たちのこの私の罪咎のために苦しみを受けて死なれたという事実です。この出来事は、今日も読みました預言者エザヤがイザヤ書53章で預言した通りの出来事でした。そしてその前代未聞の出来事による死によって、イエス様は私たちに命へ至る道を立ててくださったのです。本当であれば罪の値、その代金を払わなければならない私たちが、その値を払わなくても私たちが神様から義とされ、罪から救われる道が備えられたのです。そのことこそが私たちに与えられた神様からの恵みです。本来であればこの私が受けなければならないはずの苦しみ、罪の報いをイエス様がこの私に代わって受けてくださった。神様はご自身の義を通して恵みの技を成し遂げられました。神様が義であるというのはどういうことか。それは、義である神様は決して誰もの全ての人の罪を許すことができないということです。とても恐ろしいことだと思います。そしてその罪に対して必ず報いを、罰を与えれる、いや罰を与えないではいられないというのが神様の義であるということです。そうであるなら、その報いがこの私に向けられたら、誰ももうそのことに耐えることはできなくなってしまうでしょう。そこで神様は考えられました。神様はご自身の一人子であるイエス様に全ての人の罪の報いを背負わせて、罪による死を与えられたことで、私たちの罪の報いとされた。つまりイエス様の死そのものが、私たちが払わなければならなかった罪の値となってくださった。そしてキリストイエスを救い主と信じる者の罪を許すと神様は決められたのです。神様の恵みと言っているもの、それが実は神の義、神の真実でもあるということです。イエス様の死というのは大きな悲しみですけれども、実は私たちの命の源であった。そして私たちが読む聖書は、神の義と真実がそのようにして表されたと教えています。人の思い、考えを超えた神の義と真実は、神様を信じる者にとって神様の恵みの不思議さとしか言えないことなのです。このことが問い40で語られているわけですけれども、問い41、なぜこの方は葬られたのですかと聞いています。葬られたという言葉の意味は、イエス様が受けられた苦しみが事実であった、その死もまた事実であったということを証言しているのです。福音書を読むと、十字架の上で苦しまれ死を迎えられたイエス様の様子を直接目にしたたくさんの証人が登場します。何人もの人がイエス様の十字架のその場面と、 そしてまたその後、墓に葬られた場所を目撃していました。私たちのこの旧約聖書の中にもありますけれども、ユダヤの法律では起きた事実を証言する確かであるという証人は2人以上必要ですと書かれています。十字架の出来事の証人は実に多くの人が証人となって、イエス様の死が事実であったことを悲しんで、そして証言をしているわけです。しかしそれは悲しみにとどまっているだけでなく、その後に来る復活の信仰も葬られたという言葉の中に隠されているのです。新約のコリントの信徒の手紙の1:15-4には、キリストが死んだこと、葬られたこと、聖書に書いてある通り3日目に復活したことを目撃したたくさんの証人が今も生きていますと明かしています。次に問いの42ですが、キリストが私たちのために死んでくださったのなら、どうして私たちも死ななければならないのですかと問いかけます。この問いはイエス様の死と私たちの死の関係を取り上げています。キリストの死というのは、たくさんの証人が証言していることから2000年の昔に起きた歴史的な出来事でした。その出来事が2000年を経った今、この今を生きている私たちに関わっている出来事だというのです。問いに対する答えは、私たちの死は、この私の血は自分の罪に対する贖いではないと言っています。確かにこの私の死が罪に対する報い、償いになるのであれば、それでおしまいになるのであれば、私たちは誰でも救いが必要だとは言えないでしょう。けれども私たちの死、自分の死が自分が受けている持っている罪に対する償いでないからこそ、イエス様がその償いとなってくださったのです。そう考えてみると、毎日毎日神様の御心に従うことができず、罪を犯し続けている私たちは日々救いが必要だということが分かってまいります。そしてその救いというのはイエス様の十字架にしかないということを知った私たちは、日々イエス様の十字架に救いを求めていくということ、これはイエス様の十字架の出来事は歴史上たった一度限りの出来事であったのだけれども、私たちは毎日十字架によるキリストの死に預かる必要がある。これを言い換えますなら、ルカによる福音書9:23の日々自分の十字架を追ってイエス様に従うということです。自分の十字架を、もちろん私たちが毎日十字架にかかれるわけではないですけれども、イエス様の十字架を思い起こし、このことが私の罪をあがなってくださる唯一の出来事であったということに思いを馳せる、いや心を向ける、いや自分自身を全てそこに捧げるということなのです。そうすることが、私たちが今背負っている罪が死を迎え永遠の命への入り口に入ることになると信仰問答は教えています。永遠の命への入り口という言葉を聞くと、私たちがこの世での生を終えてその先にあることだけのように思えるかもしれません。けれどもここで言われているのは、何も将来のことばかりでなく、今私たちの罪が許されているという事実から生まれてくることは、イエス様と共に今生きることができる、いや生きているという深い喜びなのです。そして その喜びが生まれるところにはイエス様に対する感謝も生まれてまいります。主の十字架による救いに預かった人はその喜びから感謝を持って全てをイエス様にお捧げる生活が神様から促され与えられています。問43の答えはこのことを私たちに教えています。そして4つ目の問い、問44の読みに下りという言葉、この言葉の解釈は実はいくつもあるのです。イエス様が墓に葬られてからよみがえるまでの間、3日目によみがえりとありますから実際には金曜から日曜の朝ですけれども、イエス様より先に生まれてイエス様から福音を聞くことなく亡くなった人々、この人々を救うために予備に行かれたのだと説明する、そういう説明もあります。しかし問題がここで言っているのは、イザヤ書53章にあるようにイエス様ご自身がこの私に代わってそれこそ地獄のような苦しみを味わわれたということ、それがこの私の罪をあがなう代償だ、その値だと神様が認めてくださった、それがとても大事な点になります。イエス様が苦しまれたのは何も十字架に向かう裁判の時から始まったわけではありません。福音書はその誕生の時からすでに苦しみの中にあったと教えているのです。私たちの誰が一体生まれてからその死を迎えるまで地獄のような苦しみの中で生活し続けているというのでしょうか。もちろん私たちは人生の中で苦しみを受けることがありますけれども、イエス様のようにその生涯を苦しむということはなかなかない。イエス様がこの私のすべての罪を背負われたということは、それほどまでにその生涯に苦しみを受け続け十字架の死の場面でその苦しみが最も悲惨で苦しいものであったということです。それは目に見えるイエス様の体が受けた痛さや苦しみだけではありません。福音書を読むとイエス様は亡くなってしまったラザロの死に大きく心を動かされたという記事があります。またローマ兵の隊長の信仰を聞いて感心されたことがありました。イエス様は全然私たちと同じように感情を持っておられない方ではなく、いやむしろ私たちこの私以上に感情が豊かな方であったと思うわけです。イエス様は生涯を通しその心に大きな喜怒哀楽を感じられ、私たちの罪を背負ってくださった。私たちはとても想像することができないような非常に大きい苦しみを心にも受けられたわけです。私たちはまた今まで生きてきた人生の中でもうダメではないかなと思うようなことが、そういう辛いことはなかったでしょうか。そういう出来事がなかった方は幸いだと思いますけれども、多くの人はそういう思いを一度ならず何度もしてこられたことでしょう。イエス様はその時私たちが感じた苦しみをすべてご自身に引き受けられて苦しまれたのです。その苦しみの大きさというのはとても私たちが理解できるようなものではなかったはずです。けれどもその苦しみがあったからこそ神様はイエス様を通し私たちを罪の奴隷から解放してくださった、そういうふうに神様が決められたのです。問35から始まったキリストの苦しみは今日の問44で終わり、45からは使徒信条に沿って主のよみがえり復活が語られてまいります。明けない夜はない、苦しみの先に希望がある、私たち時々そういう言葉を聞くかと思いますけれども、しかし漠然とそういうふうに人を励ます言葉ではなく、その苦しみの先に確かな確実な希望が 約束されていて、すべての人に開かれている救いがイエス様によって私たちにもたらされているのです。この計ることのできない大きな恵みに感謝して、今週も歩んでまいりたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。イエス様がこの私の罪のために十字架にかけられ、そしてその死を迎え墓に葬られた。本当の死がイエス様に訪れた。しかもそれを安らかな死ではなく、むしろ私たちの誰よりも苦しみを受けた、絶望に満ちた死を迎えたということであります。しかし神様はその事実を、出来事を通し、世界中に住む神様を信じるイエス様を主と崇め、救い主として信じる者の罪を許してあげようと言ってくださいました。この出来事以外に私たちの罪が許される恵みはありません。この大きな恵みを神様が私たちに与えてくださっていることに心から感謝いたします。どうか今週も私たち日々その恵みに感謝しつつ歩む1週間でありますようにお願いいたします。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。